最初に聖書を一箇所読ませていただきます。旧約聖書アモス 3-7 です。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。この言葉はですね、実は神様が私たち人類のために計画されたことを行う前に、それが何事であっても必ず前に聖書に記録させますということです。ですから神様がですね、何をされるのかなって知りたいときは聖書を読みますと、あ、神様がこういうことを計画してそれを実行してくださるんだなということが前もって、分かることができます。皆様がですね、今日本当にきれいに素晴らしい、賛美のですね、ハンドベルの演奏をしてくださいました。これ全部ですね、イエス・キリストがお生まれになりますっていう、そういう賛美なんですね。で、イエス・キリストがお生まれになるということも神様は前もって聖書に記録してくださっているんですね。その記録した箇所をちょっと読んでみます。ちょっと難しい言葉ですけど、最初にイエス様が生まれますよというのが書いてある箇所が次の言葉です。私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。難しいですね、さっぱりわかりません。でもこの中にあります女の末という言葉がメシアが生まれることを予言した言葉です。なんとこの言葉がですね、イエス様がお生まれになる4000年前に聖書に記録されました。アダムとその妻が罪を犯したとき、そしてその子孫である私たちがアダムの子孫、つまり罪人として生まれるずっと前に、神様は全人類の罪を身代わりに背負う方、イエス・キリストの誕生を4000年前に、イエス様が生まれる4000年前、今から言うとですね、6000年前にそのことが記録されているわけです。じゃ、そのイエス様がお生まれになる目的は何でしょうか？なぜ生まれるんでしょうか？そのことも聖書にちゃんと記録されています。馬小屋でイエス様はお生まれになりましたね。ベツレヘムで生まれました。そのことを知らせたのが星です。そのイエスキリストが生まれた目的です。それは新約聖書に書いてあります。ヨハネの福音書3章16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得させるためである。なんとイエス様がお生まれになったのはですね、イエス様を信じる人は一人も滅びないで皆永遠の命を得て天国で過ごしてほしい、そう思った神様はイエス・キリストをですね、この地上に人間として送り、今から2000年前にですね、ベツレヘムで生まれ、そして生まれた赤ちゃんはこの馬の飼い桶に寝かされる、そのことを許されたわけです。で、創世記3章の中古説のですね、メシアが生まれるという言葉と、新約聖書ではその方が来られると全ての人々がイエス様を信じる人が一人も滅びないで永遠の命を得させるためですよということをですね、聖書はそれぞれ私たちに教えてくれているわけです。その聖書の予言通りにイエス様はお生まれになりました。ところがですね、このイエス様がお生まれになったのはとても不思議な形でお生まれになったんです。なぜかというと、私たちは生まれるためにはお父さんとお母さんがいて、お父さんとお母さんが私たちを一緒に産んで育ててくれます。ですからお父さんとお母さんがいないと、お父さん一人では子供は産めません。お母さんも一人では子供産めないんですね。 ですから我々生まれた我々はみんなですね、お父さんとお母さんがいて生まれるんです。ところがイエス様は違います。そのことも聖書に書いてあります。イエス様が生まれるなんとずっと600年も前にです。そのことが書いてあるんですね。読んでみますね。それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。ここで言ってるです、ね、乙女っていう言葉です。乙女っていうのはですね、まだ結婚してない人です。そのことが旧約聖書に書いてあります。で、今度はですね、新約聖書でそれを確認します。イエス様を産んだマリアは男を知らないで子供を産んだと聖書は教えています。そのことも聖書に書いてあります。ルカによる福音書に書いてあります。ちょっと読んでみますね。御使いが言った、恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、糸高きものの子と唱えられるでしょう。そして主なる神は彼を父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った、どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。まだ私はまだ夫がいませんよ。そのことを新旧約聖書はこう言ってます。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。つまりイエス様は生まれるのに、お父さんとお母さんの間で生まれたのではなくて、お父さんがいないのに生まれたんです。不思議です。乙女から生まれたイエス様は男と関係なく生まれたんです。皆さんもこれはとっても難しいですけれども、聖書はとっても重要なことを教えます。実は私たちは、ここにいます私たちはみんなですね、ずっとお父さんお母さんお父さんお母さんを遡っていくと、アダムの子供なんですね。最初の人間アダムから生まれているんです。アダムがいなかったら私たちは生まれてきません。ここにも存在しないんですね。ところがアダムがですね、問題はアダムが子供を産む前に罪を犯してしまいました。神様の命を捨ててしまったんです。そして罪人となった状態で私たちを産んじゃったんですね。ですからここにいます私たちはみんな、お父さんお母さんの間で生まれた私たちはみんな遡っていくとアダムの子孫なんです。そしてアダムの子孫として生まれた私たちは生まれながら罪人なんです。ですからお父さんお母さんの間で生まれた人はみんな生まれながら罪人なんですね。ところがイエス様は違います。イエス様はこの地上に生まれるときに、その命の根源、命の源がアダムではなくて、神様ご自身の命をこのマリア、まだ男を知らないマリアに宿して、そしてお生まれになったんですね。ですから私たちは生まれながら罪人、イエス様は生まれながら罪と関係なく生まれているんです。難しいですね。これは本当に重要なことなんです。イエス様の命は私たちの命と違うんだということを聖書はとても丁寧に分かりやすく何度も何度もそれを教えています。もう一つです。私たちはみんな死にます。死にたくなくても死にます。そしてイエス様も十字架の上で死にました。ところがですね、イエス様が十字架の上で死なれた死と私たちの死は同じでしょうか、違うでしょうか。聖書は違いますと教えます。イエス様が人間となって十字架の上で死にましたけれども、イエス様が十字架の上で死なれた死を経験した人は一人もいません。ですから私たちはイエス様が十字架の上で死なれたその死を理解できません。 もちろん私たちも死にます。そのことも聖書に書いてあります。一番最初に書かれている言葉、善悪の木の実を食べると必ず死にますと神様はおっしゃいました。ですから善悪の木の実を食べたアダムは必ず死ななければなりません。そしてその子供たちとして生まれた私たちも必ず死ななければなりません。でもイエス様が待った、御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得させるために、イエス様がその善悪の木の実を食べて死ぬべき永遠の死を身代わりになって死んでくださったんです。イエス様はまさにその身代わりとなって永遠の死を死ぬために2000年前にベツレヘムでお生まれになったんです。それから十字架の上で我々みんなの永遠の死を一人背負って死んでくださいました。だからイエス様が十字架の上で死んだ死は永遠に死ぬ死だったんです。で、私たちの死は何でしょうか。私たちも死にますよね。今は元気でいますけれども、いつか死にます。私たちのおじいちゃんとかおばあちゃんとか愛する人たちもきっと中にはですね、その方々の死を見た人もいると思います。私たちもやがて死にます。私たちが死ぬ死は何でしょうか。それは永遠の死ではありません。生まれた人は一度は死にますけれども、私たちが死ぬ死を神様は永遠の死ではなく一時的な死に変えてくださいました。ですから聖書は、私が再び変えてくるとき、つまりイエス様が再び変えてくるとき、起こしてくださると約束してるんですね。起きることのできる死です。本来は永遠に死ぬべき死をイエス様が代わりに死ぬことによって、私たちはおはようと言ったらまた墓からぐっと上がってくるようなその死に変えてくださったんですね。それも聖書に書いてあります。そして今日最後に皆さんと一緒に読んでみたい聖書があります。これはとても面白いです。ちょっと読んでみますね。女が子を産む場合にはその時が来たというので不安を感じる。しかし子を産んでしまえばもはやその苦しみを覚えていない。一人の人がこの世に生まれたという喜びがあるためである。このようにあなた方も今は不安がある。しかし私は再びあなた方と会うであろう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。この喜びをあなた方から取り去る者はいない。アーメン。なんと素晴らしい言葉でしょう。この言葉はですね、皆さんが、お母さんが子供を産むのを見たことがいる人いますか。妹とか弟とか、お母さんが子供を産む姿を、お腹が痛いって苦しむ姿を見たことある人いますか。その時お母さんどうでした、ね、はいはい、手下げていいですよ、ありがとう。女のお母さんが子供を産む時はとても苦しいです。とても痛いです。でも子供を産んだらお母さんはですね、その痛みを忘れちゃいます。その痛みが本当に大変な痛みなのに、もう一人まだ産みます。でその時も大変なのに、子供が産んだらその子供が可愛くてまだもう一人産んだりします。子供を産んだらそのこの命が生まれたことの喜びでこの苦しみを忘れるというんですね。これはどういうことを意味するのかというと、イエス様が私たちに永遠の命を与えるために十字架の上であの苦しい死を経験されました。しかしそれを信じる人々が永遠の命を得ることを考えればですね、主はその苦しみを苦しみだと思わないそうです。そしてですね、ここにはこう書いてあります。私は再びあなた方と会う時がある。このイエス様が子供を産むということを表すこの言葉はですね、イエス様が3日目に復活されたことを表すんです。あの十字架の上で苦しみ、そして命を産んだら喜ぶというそのことをですね、このイエス様が十字架の上で死なれた後復活されたことを意味しますし、そして再び会う時があるという言葉はイエス様が再び来るということを表します。つまり聖書を勉強しますと、イエス様が私たちのために 人間となったこと、私たちの身代わりに死んだこと、そしてイエス様が3日目に復活されたこと、イエス様が再び来ること、先ほど勉強しましたね、はい、そういうことがすべて書いてあります。そのすべてを聖書は神様の愛だと表現します。2000年前にイエス様がお生まれになりました。みんなで一生懸命賛美してくれました。今日の午後にはですね、また素晴らしい時間もあります。イエス様の誕生ですね、そのすべてが見える神様の愛です。神様が私たちをどんなに愛しておられるのか、そのことをこの目に見える形にしてくださったのがメシア、イエス・キリストの誕生です。2000年前に私たちのために栄光を捨ててこられたイエス様のあの愛の姿、御子を与えるほど私たちを愛してくださった父なる神様の愛、そして再び帰ってこられる神様の恵みですね。それで全てが皆様の上に豊かに永遠にありますように心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。